おはようございます。
よくいらっしゃいました。私も長いこと教会でお話をしておりますが、多分今までつけたタイトルの中で最も変なタイトルだと思いますが、説教の準備をしていて、なんか変なんですけどね、自分でなんかこうガッツポーズを しながら、あ、俺が喋りたかったのはこういうことだよなって、こう多分、今までの私の説教の中で一番私が言いたいことを言ってると思います、はい。もちろん聖書に書いてある話をしてるんですけども、今日がピークですね。あとは落ちる一方です、はい。それは冗談ですけども、変人というテーマですけども、なぜ変人という話なのかということは聞いていただければと思いますが、まず聖書の言葉を読みたいと思うんですけども、聖書、新約聖書のコリントの信徒への手紙2の6章の8節から10節、これはパウロが、使徒パウロがコリントの教会に宛てた手紙の1節ですけれども、このようにあります。私たちは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られ、死にかかっているようでこのように生きており、罰せられているようで殺されてはおらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。私たちはっていう、これは分かりやすく言えばクリスチャンはっていうことですね。クリスチャンとはこういう人ですっていうことを言ってるわけです。クリスチャンとは人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られて、死にかかっているようでこの世に生きており、罰せられているようで殺されるとこまではいかず、悲しんでいるようだけども常に喜んで、物乞いのようだけども多くの人を富ませ、無一物、何も持っていないようで全てのものを所有している。変な人でしょ。こんな人皆さん知ってますか。変な人ですよ、変人ですよ、でもこれが、パウロの言うところの、いや聖書が言うところのクリスチャンなんですね。イエス・キリストを信じる人っていうのはこういう人だと。こういう人こそ、イエス・キリストを信じる人であり、こういう人こそ神が御子一人子をイエス・キリストを送って私たちを救いたもうって、神のお作りになった人間である私たちにこうなってほしいと願っておられる姿だということです。神が願っておられるのはこういう人になることだということなんです。こういう人になるって言われてもなっていう感じかもしれませんが、これ分かりやすく書くとですね、同じことを書き直すとこういうことなんですね。人を欺いているようで誠実、知られていないようでよく知られる、死にかかっているようで生きていると、罰せられているようで殺されてはいない、悲しんでいるようで喜んでいる、物乞いのようで多くの人と混ぜて、無一物のようで全てのものを所有している。もちろんこのこっち側の黒い字で書いてあるのは人から見たらということですね。他の人から見れば人を欺いているようで誰にも知られていなくて、死にかかって罰せられて悲しんで物乞いで無一物貧乏人、みんなにはそう見えるでしょう。でも中身は違うと。中身は誠実でよく知られていて生きていて殺されてもないし、喜んでいるし、多くの人を富ませてるし、全てのものを所有している。この2つが両立してるっていうか、この2面を持ってる、これがクリスチャンだっていうんですね。変な人です、もうちょっとこれ説明するとですね、人を欺いているようで誠実であるというのは、キリスト教は何を伝えているかというと、神が人となって、そしてその人となられたイエス・キリストは死んだけれども3日目によみがえったということを伝えているんですね。しかもこの方を信じるならば、私たちは神の子とされ永遠の命が与えられる。 ものすごいことを言ってるんですよ。こう嘘だったら大変な詐欺ですよこれ。違います？これ以上の詐欺はないです。オレオレ詐欺なんてへみたいなもんですもう、ね、そんな。イエス・キリストは神の子だって伝えてるんです。この方を信じる者は永遠の命を得ると伝えてるんですよ。だから聞く人から聞いたら、まあ、えらいペテン師だなと、大嘘つきだなと、まあ、パウロもそう言われてますしね、人たちそう言われてますし、でそういう意味では人を欺いているようでもあるわけですね。でも誠実である、誠実って訳されている言葉は真理っていう言葉なんです。でもこれを真理として握っているわけです。まあ、聞く人が聞いたら大嘘つきのペテン師とも思われるかもしれないけれども、少なくとも大真面目で、これこそ真理だと、ここにしか真理はないと私たちは信じて語っているわけです。騙そうと思って騙しているわけではないということです。少なくとも私たちはその真理によって神の子でとされた、神の愛を実感して神の子とされている永遠の命を与えられているというその実感を持っているわけですから、そういう意味において真理を持って喋ってるわけですね。また人に知られていないようでよく知られている。人に知られてない、まあこの世では何の評価も受けてないということでしょうか、ね、立派だねとかすごいねとかね、そんなことやってるんだったらぜひ1億使ってくださいとか、ね、ノーベル賞あげましょうとか、そんな一切ないですから。イエス・キリストを伝えてもですね、ただの変人、ちょっと面倒くさい人みたいなね、宗教かぶれてるみたい なんかそんな感じ、ね、でこの世の中では何の評価もない。でもよく知られてる、神はよく知ってらっしゃるんですね。神の国においてはこの神に仕え、神の言葉を語るっていうことを神は評価してくださってるわけですね。まあ、今の時代は特にこう人に知られたい時代じゃないですか、ね、人に知られたい時代、何をしてる、でそういうことができるような、まあ、インターネットの普及によってね、時代になったんですね。だからあの人が今日何食べてるか大体分かる時代になってね、Facebook とか、Instagram とかですね、インスタ映えするっていう言葉があるんです。皆さん知ってます？インスタ映えって知らないでしょ。インスタも知らないじゃないですか、知ってますか？インスタグラムって自分がどこ行きましたとか、何食べましたとか、どんないいことありましたとかって、この見せびらかすやつです、あれ、見せびらかしサイトですね、で見た人はこんちくしょうとしか思わないですよ。勝手に食べてろよとか、勝手に楽しい思いしてろよとかって思ってるけど、負けないぞって言って載せるんですね、別に悪いことじゃないですけどね、僕ら子供頃そんなないわけですから、今そうやってみんなに知ってほしいですね、私はこんなにこんなことやってます、こんなにいい思いしてますなんてね、で悪いこと載せないですから。この3日間カップヌードルでしたみたいな載らないですよ、なんかね、楽しかった思い出、素敵だった思い出ね、あれは何かっていうとですね、羨ましがってほしいんですよね。それで自分の価値を保ってるんですよ。愚かですよ。別にやるなとは言いませんよ、どうぞ載せてください、ね、だけどそれでなんか自分の価値というか、自分がこうこの世の中に知られてない、 それじゃないと世の中に知られてないと思ってるとしたらね、愚かというかね、悲しい、残念。私たちの本質をね、人に知ってもらうことは絶対できないんですよ。でも神は知っておられるんです。神は私たちが一人でどんだけ苦労してるか、悲しんでるか、人のために頑張ってるかということを神が知ってくださったらそれでいいじゃないですか、ね、神様だけが私たちの評価者であればいいのに、人の評価を気にするから、だからこういう、ね、安っぽいでしょ今の世の中、思いますね、アーメンでしょ、すごい安っぽいですよね。もう藤沢秀平、いや藤沢秀平出さなくていいですけど、まあ僕は藤沢秀平が好きなので、
あの江戸時代の、ね、武家社会のしんどかった話をあの書いてるんですけど、あの藤沢周平とかあの時代小説書いてる人たちは結構その昔の日本が良かったというわけじゃないけれども、そのもともと美とされてきた、美しいとされてきた、素敵だとされてきたような、そういうこう別にそれが真実じゃないけれども、そういうものはどんどん捨てられてね、こうあれと一緒ですよ。あのショーウィンドウにあるあのディスプレイ の, あの食品モデル、ね、うん、あれと一緒、ね、美味しそうに見えてる、ね、素敵に見えてる、ね、そのもう全く意味がないです、無意味、ね、神がどう見ておられるか、私たちの本質を唯一正しく評価できるのは神様ですから、皆さん、ね、先週もお話しましたけどね、神を喜ばせてるかどうか、神がどう見ておられるか、それは全てじゃないですか、ある意味。それはこの世の仕事を一生懸命やることも素晴らしいことだし、家族を大切にすることも一生懸命勉強することも素晴らしいことですよ、ね、でもそれは神がそのことをどう評価されてるかっていうことが重要なことであってね、そうじゃなかったら私たちは常に誰かの評価を求めて、自分の思った通りの評価じゃないと言って落胆して、ね、つまらないことにエネルギーを使っていくんですよ。よく知られていないようでってパール言ってさらっと言ってますけどね、よく知られてない、よくもう別に人に知られても俺は何とも思わないと、でも神は知っておられるからそれで十分だと言ってるんですね。死にかかっているようでこのように生きており、このように生きており、罰せられているようで殺されてはおらずって言ってますね。パウロ、まあ、今までもしばしばお話ししているようにイエス・キリストのことを伝えてね、宣教の旅をしていくんですけども、それこそあのツアーあの旅行のパックツアーみたいな楽しい旅行じゃないわけですよ。そこ行くところでひどい目に遭って殺されそうになって、ここにも書いてありますけど、この今日読んだところの直前に書いてますけれども、苦難、欠乏、行き詰まり、鞭打ち、監禁、暴動、労苦、不眠、飢餓、キリストに仕え、キリストのことを伝えれば伝えるほどこういうことが増えていくわけですよ。だから死にかかっている、罰せられている、三度鞭打ちにあってね、殺されそうになって、言われない理由で投獄されて、石打ちにあって、それでもこの世に生きている、この世にって訳している言葉はですね、口語訳、新教訳、新改訳ではミオって訳してるんですね。ミオっていう、これは、まあ、あのギリシャ語の感嘆詞なんです。私はこれはどっこいと訳したい、どっこい生きてると、ね、もうこんなもうさんひどい目に遭ってんですよ。もう神様に仕えて福音を伝えれば伝えるほどひどい目に遭い続けるんですよ。どっこい生きてるんですよね。だから実感だと思うんですよね。振り返ってみて、こんな目に遭ってるけど俺生きてるよなと、もう殺されてないよなと、これは生かされてるっていう意味だと思うんですね。神様は必要だから私を今生かしている、そうでなければもう終わり、ね、私にとって生きるとはキリストでありとパウロははっきり言ってますね。私の生きている理由はもうキリストだと、キリストのためにしか私は生きてない、それ以外のことをいろいろあれこれ考えちゃない、食べるにも飲むにも旅をするにも全てのことはキリストのためだ、だからどんな目にあったとしてもそんなことは私にとって何の意味も持たない、生きていりゃさえいりゃそれで十分、そう言ってるわけですね。悲しんでいるようで常に喜び、ロマ書の9章2節に、私には深い悲しみがあり、私の心には絶え間ない痛みがありますってパウロ言ってます。毎日嬉しくてたまらないような生活してないんですよ。悲しいんです彼は。何が一番悲しいんですか、パウロにとって一番悲しいことは。ユダヤ人である彼がね、福音を伝えても ユダヤ人は聞いてくれないんですよ。彼の同胞が彼を迫害するんです。あ、まあしょうがない、もうユダヤ人なんかもう聞かんからもう捨てていこうって言ってるわけじゃないんです。愛する家族です、彼にとってはね。神に選ばれた特別な民です、ユダヤ人。でもユダヤ人はこのユダヤ人に与えられた救い、イエス・キリストによる救いを受け入れてくれない。多分彼は死ぬまで毎日そのために涙ながらに祈り続けたと思うんですよ。さらに新しく生まれた教会の中にいろいろな問題が起こってくる。信仰を持っても分裂が起こったり、批判し合ったり、あるいは信仰を捨てたり、迫害されて死んでいく仲間もいる。だから常に深い悲しみがあって絶え間ない痛み。パウロはなんかもう雲の上のような人でね、何やってもルンルンで楽しくてニコニコしてやってる方はとんでもないんですね。でも常に喜びって言ってるんです。変ですよ、やっぱり真面目に読むと変なんです。この話は深い悲しみがあるんだったら悲しまなきゃいけないのに、でも常に喜んでるってですね。なぜでしょうか。救われた喜びが抑えきれないように心の底から湧き上がってくるんですね。こんな私が神の子とされた、こんな私でも神は用いてくださっている、こんな私でもご存知のように教会を迫害したんですから、ね、ステファノのあの殉教を目撃した男ですから、こんな私でも神様は私を用いてくださっている、私を救ってくださったっていう、その喜びがこう深い悲しみを下からこう押しのけるように湧いてくるんですね。この2つを同時に持ってるわけです。最後に物乞いのようで多くの人を富ませている。変ですね、やっぱこれも変ですよ。物乞いのようで多くの、物乞いなんだから多くの人を富ませるところじゃない、ね、自分がどうやって食べていくかわからないような状況、まあものすごい貧乏って意味なんですけどね、物乞いって訳してますけども、新旧約聖書は。確かに、まあ、さっきもありましたように、もう食べるものがなくてね、さまよったことが何度もある。でも彼はそのことを何とも思ってないんですね。飢えようが一文なしだろうが、そんなこと何とも思ってないんです。まあ、必要なら神様は与えてくださるわけだし、それよりも多くの人を富ませる真の宝を持っている、本当の富を持っている。この世のなくなる福沢諭吉じゃなくてイエス・キリストという富を持ってるんですね。これを人々に分かち合える、分かち合う、そして人々の人生を本当の意味で富ませることができる。だから今自分が持ってようが持ってまいが、そんなことはどうでもいいわけです。無一物のようで全てのものを所有しています。使徒の3章6節に使徒ペトロが美しの門でね、足の不自由な人を見て物乞いをしてたわけですね。物乞いをしてた人に、私には金銀はないって言ってですね、情けない話ですよ、ね、一円もないって言ってんで、私には金、これ胸張って言うことじゃないですよね、ごめんね10円もないんだけどって。でも彼胸張って言ってますから、私には金銀はない、そんなものはない。しかし持っているものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。金はないよ、でもナザレのイエス・キリストの名前をあげよう、この方によって生きていくならば、そう言って立ち上がって歩けっていう。立ち上がって歩いちゃった。でもこの人が歩けるようになったことが重要じゃないんですね。ナザレのイエス・キリストの皆をこの人にあげたということが重要なわけです。この人またけつまずいて足折るかもしれないんです、ね、でも イエス・キリストの名があるならば、もうそんなことをどうでもよくなるわけですから。無一物のようで全てのものを所有している。じゃあなぜそう生きることができるのか、ね、それはこの世の評判とか評価とかみんなに知らせているとか、そんなことは意味がない、いやむしろゴミだと言ってますね。キリストのように私は全てを失いましたが、それらを塵アクタとみなしています。塵アクタですから、ゴミですから。この世で何と思われているかなんてことはもうどうでもいいっていうか、もうむしろもうどっか行ってくれっていう感じですね。また痛みや苦しみがあるかもしれないけれども、でもキリストと共に苦しむなら共にその栄光をも受けるからですと。苦しみに意味があるから、悲しみに意味があるから、悲しいことも苦しいこともむしろ喜びなんだって言ってるんです。この世の中では苦しいことや悲しみことには意味はないんですね。でもイエス・キリストと共にある人生においては苦しみには意味があるんです。キリストと共に苦しむことを許される。そして私は物乞いのようで多くの人を富ませ無一物のようで全てのものを所有していると言ってますけれども、なぜからそう生きれるかというとですね、このロマ書の8章の32節、ぜひ皆さんこの言葉を覚えておいてくださいね。私たち全てのためにその御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。私たちが信じているのは何ですか。私たち皆さん何を信じていらっしゃいますか。神がその一人子をお与えになって、しかも死にまで渡された、こんな私のために、地の塵から作られた罪人の神に背いたこの私のために、御子をさえ惜しまずに与えてくださったんだから、それ以外のものが必要なら与えられないはずがないじゃないかって言ってる。信じてます？信じてないね。御子をさえ惜しまずに与えてくださったんですよ。この価値の大きさは分かりますか？分からないですよね、人間にはね。神じゃないんでね。でも分かるように努力してください。この価値が分かればですね、この価値の大きさが分かれば、私たちがこの地上で獲得しようとしているものがいかにつまらないかということが分かってくるんです。神が与えてくださっているものの偉大さが分かれば、この地上のつまらなさが分かってくるんです。これが分からないからこっちが偉大に見えてくるんですよ。皆さん、私たち全てのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒に全てのものを私たちに賜らないはずがありましょうかと言って、必要だったらお金だって健康だって命だって家だって車だって飛行機だってこの星だって与えようと思えば与えられるんですよ、必要であればね。ないんですけど、ね、いらないっていうことです。いらないんです。いるんだったら御子をさえ惜しまずに与えてくださった神様ですから、与えてくれますよ。そうは言ってもまだ欲しいみたいな、その必要ないです。御子をさえ惜しだから、ああ神様してください、こうしてください、あれも欲しい、これも欲しいと思ったらこの御言を読んでください。御子をさえ惜しまずに死に渡された方は、御子と一緒に全てのものって言ってますよ、全てのもの、どんなものでも賜らないはずがありましょうかと、どんなものでも与えてくださると。ないっていうことはいらないんだっていうことです。それだけのことです。アメン、ね、ないっていうことはいらないっていうことです、ねね、それは私たちが信じている福音なんですよ、ね、 それがキリスト教なんです。それが聖書の教えなんです。一方で旧約聖書にね、こういう見言葉があるんです。旧契約、まあ、私たちが持っている聖書は前半は旧約聖書、後半は新約聖書、まあ、今年のテーマは新約聖書入門なんですけども、この新約、つまり新しい契約はどういうことかということをずっとお話ししているわけですけども、旧契約にはこう書いてあるんですね。新命記の28:2-6、あなたがあなたの神主の御声に聞き従うならば、これらの祝福はすべてあなたに望み実現するであろう。あなたは町にいても祝福され、野にいても祝福される。あなたの身から生まれる子も土地の実りも家畜の産むもの、すなわち牛の子や羊の子も祝福され、カゴもコネバチも祝福される。あなたは入る時も祝福され、出ていく時も祝福される。こう約束されてるんです。でもこれは古い契約です。これは旧約聖書律法ですね。律法に書いてあることをきちっと行っていればこういうことが起こりますよということです。だから律法に書いてあることをちゃんとしているかどうかということの判断は、旧契約においてはこのここに書いてあるような地上における祝福で判断するしかなかったんです。逆に言えば貧乏になって病気になって国を追われるということは神様に従ってないということですから、それはユダヤ人の歴史が表してますね。でも今私たちはどうなってるかというと、このもう契約の中にはないんです。この契約は律法を守っている証拠として与えられたものですから。だからこの古い契約、イエス・キリストの前の時代にはこうじゃなきゃいけなかったんです。こうじゃなかったらそれは律法に従ってないということになりますか。これは律法を守っている証拠として与えられたものです。今はどうですか。今はどうなってますか。律法を守る必要ないですね。律法を守る必要は、なぜならばイエス・キリストが律法を完成してくださったからです。イエス・キリストがその身をもって完全な生贄となって私たちの身代わりとして死んでくださった。イエス・キリストご自身おっしゃいました、私は律法を完成するために来たんだと。契約は更新されていくんです。古い契約はイエス・キリストによって完成されたんです。だからもう私たちは古い契約守らないんでしょ。守ってます。今週イカ食べたでしょ。タコおいしいです。食べちゃダメですよ、旧契約守るんだったら。ダメダメ、契約違反。もうすぐに貧乏になって病気になって死にます、ね、旧契約ってそういうものなんです。そういうものなんです、ね、安息日は、ね、歩いていい距離が決まってますから。旅行しちゃダメですよ安息日、ね、冷蔵庫だって開けちゃいけないんですから。それが旧契約なんです。罪を許してもらうためにはエルサレムの神殿に行って羊とか牛とか殺してね、バーベキューじゃないけど燃やさなきゃいけない。そんなことしたくないでしょ。その必要ないんですよ。なぜならばイエス・キリストが私たちの代わりに死んでくださって旧契約を全うしてくださ、完成してくださったからです。だから私たちはもう律法を実行する必要がないわけだからね。だからこの実際の生活でその律法をちゃんと守っているかどうか、神様との契約がちゃんとなっているかどうかということを確認する必要はもうないんです。ローマ書の2:8に、人が義とされるのは律法の行いによるのではなく信仰によるっていう。パウロは生粋のユダヤ人で律法に命をかけた人ですからね。それだけにこの言葉は重いですよ。そうよく言い切ったなと思います。義とされるのは律法の行いによるのではないって言った。いや、いらないって言った。信仰によるんだ。私たちの代わりに死んでくださったイエス・キリストを信じる信仰で、もうあっちで全部終わってるから、私たちはただそれを信じるだけです。だから何が言いたいかというとですね、 私たちの生活が祝福されない、この世におけるね、この世において祝福されないと、神様は私のことを愛しててくれないんじゃないか、私のことを分かってくれてないんじゃないか、私のことをどうでもいいと思ってるんじゃないか、そう思う人はもうないんです。一人子さえ惜しまずに与えてくださった神様ですから。だからもうこの世の祝福がどうであるかっていうことはですね、もうこの契約とは関係なくなったんです。そういう意味でパウロが言っているように、その先ほどから言っているようにですね、この世で知られてようが知られてまいが、豊かであろうが貧乏であろうが、そんなこともどうでもよくなったんですね。こう言ってますね、フィリピの4章12節、貧しく暮らす術も豊かに暮らす術も知っています。これですよ、貧しきゃ貧しいでいい、豊かなら豊かでいい、こうじゃなきゃいけないということはもうないんですね。だから新契約に生きる、イエス・キリストの十字架を信じる、この信仰による新契約に生きるものは結局は変人にならざるを得ないんです、皆さん変人になりましょう、人を欺いているようでいて誠実であり、人に知られていないようでいてよく知られているんです。誰に？神様に知られてりゃそれでいいじゃないですか。人に知られていようとする必要はありません。人に評価される必要もない、そんなものは全く何の意味もない。死にかかっているようで生きている、必要ならば健康も与えられるけど、病気でもいい。パウロだってね、自分の体の病気のために3度祈ったって書いてあるんですから、それでもそれは去らなかったんだ。それなりに意味があるだろうと思ってね、弱さの中に主が働くっていうことを悟るんですよ。全てのことの中に神様が与えておられるということを確信していればですね、この身の上に起こることがこの世においていいことか悪いことかっていうことはもうどうでもよくなるんですね。罰せられているようで殺されておらず、悲しんでいるようで常に喜び、物乞いのようで多くの人を富ませ、無一物のようで全てのものを所有しています。アメン。無一物万歳ですよ。全てのものを所有してるんです。神様は必要ならばどんなものでも与えてくださるんですから。皆さん変人ですか？いや、本当真面目にクリスチャンやったらこの世では変人扱いされざるを得ないということです。変人扱いされてない人はまだまだです、まだまだ、本当のこの真理にね生きてない、せっかく与えられているこの宝、この真理、神は御子さえ惜しまずに死に渡してくださったんだったら、御子と共に全てのものを与えてくださらないはずはないというですね、この確信に立って、変人として生きてください。アーメン。お祈りしましょう。天の父様、私たちに与えられているこの真理、この奥義の偉大さを私たちはなかなか知ることはできません。この世の教え、この世の考え方に翻弄されて流されて、かえって自分を見失ってしまうようなものであります。あなたは私たちがそうであることも知っておられて憐れんでいてくださいますから感謝をいたします。どうか主よ、今日読みましたこの御言葉、胸に刻んであなたを信じて生きていくということのその不思議さ、面白さ、その喜び満足、この世で何と言われようと何と思われようと、神様、私たちが目指すべきものを教えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りをいたします。アーメン。